どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は新型 Mac Pro に熱くなれない理由です。先日の WWDC2019 でようやく発表されたというかお披露目を、された新型 Mac Pro ですけども、そちらの方に見てあまりこう胸がこう熱くならない、そういうちょっとこう冷めた話をしていきたいなと思っております。 YouTube の方でこちらの方のコンテンツを見ている方に、先に言わなきゃいけないんですけども、この番組は基本的には、ラジオみたいなもので映像コンテンツといってもほとんど動きがありません。なので動きの方を期待してご覧になった方は今すぐこのコンテンツを閉じちゃってください。はい、今 BGM で流れているのはいつもお世話になっているスタンドストライプさんから Hey Now です。はい、いや WWDC ね、僕見ましたよ全部。あ、そうね、全部見ちゃいましたよ。着せずして、日付を間違ってしまってですね、あの深夜起きてたら20分30分ぐらいしたらやるよってことを知ってですね、だったらちょっと見るかっていうので見たら Mac Pro が発表されちゃったみたいな、そういう話だったですね。ですね、まあそれは本編に置いといてですよ、今日日曜日、6月の9日ですね、夕方あたりにですね、久々にアフィニティ忍者、まあ、新しいやつでアフィニティフォトなんだけどね、アフィニティフォト忍者っていうやつをね、ちょっと YouTube の方で配信しました。てかできました。チュートリアル動画でアフィニティデザイナー忍者っていうのが以前からやってたんだけど、最近ずっと配信してなかったものを再開して、でアフィニティデザイナー忍者とアフィニティフォト忍者、あとアフィニティパブリッシャー忍者っていうこの3つプラスダヴィンチリゾルブ忍者っていうね、この4つの方ね、体制でね、動いてるんだけど、一応そのアフィリティの、まあ、セリフの製品っていうのは3つがまあ1セットになってるみたいなもんだから、それはもう一塊にしてね、扱って、またもうちょっとしたらダヴィンチリゾルブの方も始動するかなって感じかな。はい、いや本当ね、もう大変でしたよ。オープニング動画を作るのも大変だったし、なんていうかな、アイディア思いついても、うまくね、それが表現できなかったりとか、バグがあって、こう、レンダリングが異常に遅いのに、途中で、そのレンダリングがおかしくなっちゃって、やり直したとかって、いろいろあってね、結局こう、なんかどんどん、まあ、妥協したっていうのは正しくないかもしれないけど、随分ね、考えたと見た目が変わっちゃいました。はい。ただ、出来上がったものをね、見てね、僕ね、本当にもう大満足です。今の自分でもう、よくやったよと思った。こんな中で。うん。本当ぜひね、今 YouTube の動画見てください。結構いいもんだから、アフィニティフォトの良さがわかるから、ね。はい。そういうわけで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。 WWDC2019 で、発表された新型 Mac Pro にあまりこう心ウキウキしないって話、を話す前にですね、まあ一応今回の WWDC2019 を軽くおさらいをしておくと、前回話をしたのかな？プロジェクトなんちゃらっていうね、iPad とかの iPhone とかのアプリが MacOS でも動くってやつ。あれ、やっぱり開発者向けの機能っぽいですよね。僕ちゃんとあれ見てないんだけど、なんかこう一般の方が使えるような感じじゃなかったから、まあ、しょうがないのかなって感じだけど、すっかり忘れていたサイドカーっていう機能とかもあったりとかね、iPad のそのモニターをセカンドモニターみたいに使いたりだとか、タブレット的な感じで使いたりだとかってすごい機能があったりとかね、あれはすごいね、 いいなと思いましたね。うん。あとは iPad OS っていうのが登場することになって、いきなりというか、なんか一気に iPad が、進化してしまうという、もうほとんど Mac と同じ MacBook みたいな扱いになるのかな。今までそのファインダーの使い勝手が良くなかったとか、あとはあの USB メモリがさせなかっただとかね。あとはあの、ネットワークにつないで、ネットワークのストレージにアクセスできるとかってあったはずだけど、もう一気に普通に仕事道具として、なんていうかな。もう、なんていうの？エースみたいな。うん。動画編集はちょっとまだね、あの、僕のか、多分ね、iPadOS でも、その、プロレスが再生できないんですよ。今の環境ではプロレス全然再生できなくて。MP4 とかね、そういう圧縮素材しか再生できないんだけど、それさえ解決しちゃえば本当にもう、動画編集、その僕の普段の業務ですら、下手したら半分ぐらいは済んじゃうかもしれない。ね。うん。ま、そうね。本当僕なんかはあれですよ。はじめその、サイドカーと iPadOS のニュース聞いたときにね、お、いよいよ、僕の Mac Pro 2013でもね、ダヴィンチリゾルブが、そのサイドカーに対応してるって言うんですよ。だから、その iPad で、ダヴィンチリゾルブを操作できるらしいんだけど、これ聞いた瞬間、ようやく、モニターを切って、ソファーに寝そべって、動画編集できると思ったんですよ。事務所内でね。思ったのはつかの間でね、その、後からニュースで知ったんだけど、まあ噂なんだけどね。そのサイドカーっていう新しい機能、カタリナだったかな？新しい OS は。カタリナで使えるようになるらしい、そのサイドカーっていう機能は、どうやら2015年以降の Mac しか対応してないということらしいということで、まあまだ噂なんだけど、まあ、そう、うん、新型も Mac Pro も出ることはし、切られてもおかしくないってことを考えると、信憑性は高そうだなと。せっかく喜んだのに、ね、迎え喜びだなってちょっと思いました。うん。まあ、他にもいろいろあった、ね、ソフトウェア的にもなんか面白いことあったけど、まあ、ハードウェア、やっぱりね、その、新型 Mac Pro ですよね、今回の。うん。あれは、どういう流れで話をしていけばいいかね、ちょっとこう、面白くなるのかみたいな、ちょっとね、こう考えたりもするんだけど、もう思いつくところから話しないと多分進まないから、いつも通り、だらだら話しますけど、なんていうかね、もう、見た目が、自作 PC にそっくりとかね、なんかどっかに、まあ、卸金にそっくりみたいな意見もあったけど、僕が最初に見た時思ったのはね、2013年頃に、その、僕が持ってる Mac Pro が発売された後、同じぐらいの時期にね、ヒューレットパッカードじゃなくて、どこだったかな、あれ、NEC だったかな、なんだかどこだったかな、日立。うん。なんかワークステーションを、売ってたんだけど、その会社がね、それとそっくりだなって思ったんですよ。その時、そのワークステーションに思ったのは、なんだこの出来損ないの Mac Pro はと、岡持ち Mac Pro なんだこれやと思ったんだけど、うん、なんかそれになんかすごくね、雰囲気が似ててね、あ、どっか見たことあるなって思いました。はい。もう、まあ別にね、いいんだけど、モニターも新しいの出たじゃないですか。XDR でしたっけ？なんか、ツイッターで書いたけど、ダサいなと思って、背面のギトギト感と、前面の、変なアンバランスさみたいなとか、あとは、液晶モニターに映ってる変なアンビエントな、なんかね、抽象的なね、アブストラクトか。まあ、いいや。抽象的な、グラフィックとかがね、もう、本当に、何これみたいな。まあ、モニターもすぐにもう、視界から消しました。はい。Mac Pro だけを見てましたけど、Mac Pro のデザインだけで入ると、まず、デザインは、まあ、別にもう気にしてないんですよね、あんまり。 はっきり言えば。
うん。
今のアップルにはそんなに期待してないし、まあ、そもそも Mac Pro は業務用だから、あんまりその見てくれどうこうっていうよりは、やっぱりその実用性とか、拡張性とか、うん、静音性とかそういうのをまあ重視すべきかなって僕ももう諦めてるんで、別にそれはいいんです。はい。モニターは論外だったけどね。そうですね。スペックはすごいですね。28コア。G4、W シリーズですかあれは。ね。今回のアップルからの発表と同時に、インテルからも発表ど、あ、翌日かな発表があったっていうね。インテルの、カスケードレイクを積んだ新型の、最新型の CPU ということで、AVX2 のさらに上の AVX512、まあ、通称512かな ?AVX3 とかっても言われたりするみたいだけど、にも対応してるってね、もうまさしくハイエンド機ですよ。で、確か28コアモデルが 2.5GHz。ね。で、がベースで、MAX で 4.4GB だか 4.5GB ぐらいまでターボブーストでね、上がるっていうね、ほんと化け物なんだけど、まあそれ以上に会場を驚かせたのはね、あれですよ。メモリ。ね。メモリ MAX 1.5TB? 1500GB ですかみたいな。詰めるっていうんだからもうびっくりですよ。本当に。ジャンプアップが桁が違った。今の Mac Pro は一応、そうね、Mac Pro は 64GB。まあ、128詰めるらしいけどね。公式では 64GB。で、iMac Pro は今年の、2月3月ぐらいのかな、アップデートで、メモリが 256GB まで詰めるようになったっていうんでね。まあ、最低でも新型 Mac Pro は 256GB 詰めるだろうとかって思ってたら、そんなんじゃなかった。ね。1.5TB。確か、ただし、その、メモリを詰めるのは、CPU が決まってるんですよね。その安い CPU、まあ、その安いっていうか、一番ベースモデルの Mac Pro とかでは、そこまでは詰めないと。うん。実際ね、その、インテルの、まあ、G4 ね、G4 の W シリーズの、その、ラインナップをね、ちょっと見たんだけど、ちょっと変わってるんですよ。例えば、W3000 っていうモデルだとしたら、W3000 っていうのに2個あって、1つは、無印の W3000。もう1個は W3000M っていう、M っていう文字がついてるんです。で、この M ってついてるやつが2倍ぐらい高いんですよ。うん。でも何が違うかっていうと、メモリが最大 2TB 詰めるっていう。うん。無印は 1TB。M 付きは 2TB 詰めるっていうね。だからそれちょっと用途が違う向け。うん。型番は同じなんだけど、まあ語尾っていうか後ろにね、M が付いてるだけなんだけど、値段がえらい違うっていう。だから 1.5TB っていうのはね、今回この、なんじゃこりゃと、ちょっと思うんですよ。1TB か 2TB のはずなのに、1.5TB。まあ、これはちょっと考えると、まあ、他の CPU だけじゃないからね、そのメモリの最大搭載量決まるのは。だもしかして、もしかしてっていうか、多分、今回の Mac Pro の最上位モデル、その28コアのモデルっていうのは多分 M 付きなんだろうなと思うんですよ。うん、M 付いてないと 1TB しか詰めないんだから。うん。それ以上詰めるってことは多分 M 付きなんだろうなと思うと、値段が確かね、70万ぐらいでしたね。はい、$7000ぐらいだったって書いて気がするから、$6000。うん。で、M なしがね、だいたいね、50万ぐらいだったはずですね。はい、もう化け物です。ベースモデルですら60万超えるの確実みたいな金額だったんだけど、うん、$5900ぐらいでしたっけ？うん。だから、ベースで70万近そうな金額なのに、CPU MAX にしたらいきなり、5、60万ぐらい軽く上がるっていうね、まあ、化け物ですよ。うん。まあ、メモリもっと高かったんだけどね。もう、メモリ噂で800万ぐらいするとかって、500万、800万するって噂だから、まあ、ね。僕が調べた限りだと、64GB 1枚のメモリで10万円ぐらいで売ってたから、それ考えたら、300万ちょいぐらいでね、 1.5 テラ詰めそうなんだけど、どうやらそうでもないらしいんで、まあ、普通に800万ぐらいするらしいっすよ。マックス仕様にするとね。とんでもない。はい。で、GPU。GPU が、ラデオンプロの、まあ、安いモデルを忘れちゃったな。忘れたけど、その、新型 Mac Pro と同じ日にお披露目された、発表された、ラデオンプロ2、ベガだったかな、うん。あれが、どうやら、まあ、本命じゃないだろうけどね。まあ、いや、とりあえず、その、GPU、1GPU が出て、で、さらにその上に、デュアル GPU、デュオっていうのがあるんですよね。一つの GPU カードに、二つの台が乗っているっていう、もう、いかにもめっちゃ熱そうなやつなんだけど、それを最大二つ詰めるっていうね。だからよ、台が四つ。まあ、GPU、4GPU ってことです。今まで Mac Pro がね、デュアル GPU だったのが、そこもさらに倍っていうことで。うん。まあ、ここまで来たら、ここまで話しててね、まあ、すごいんですよ。すごいじゃんってなるし、次話そうと思ってる、そのアフターバーナーっていう。Apple の独自仕様なのかわかんないけど、FPGA っていう、ものが搭載。これはね、標準搭載らしいんですけど、あんまりそこら辺に関しての記載が僕見つけられなかったんで、オプションではないとは思うけど、よくわからない存在。うん。で、いや、この FPGA ってね、なんかどっかで聞いたことあると思って僕調べたら、どうやらね、その CPU とか GPU とはまた違って、なんていうの？論理的に、構成を変えられる、なんていうのかな、あれは、仕組み？というか、まあ、チップでもないな、システム、ボードでいいのかな、まあいいや、らしいですよ。論理的に変えられる。しかも、動作中に、動的に変えられるとかね、なんかすごい、こう、書き方されたんだけど、それこそ、CPU のハードウェアをエミュレーションすることも可能らしいですね。うん。だから、Apple が言うには、CPU の性能に関係なしに、Apple のProResの 8K か。プロレスローの 8K を、3トラック一気にもう再生リアルタイムでできるとか、ね。そういうぐらいのスペックがあるっていうことで、まあ、それもデモの方で結構歌われてたけど、ってことは、だからまあ、そこに CPU の性能とか加わったら、まあ、相当な化け物だっていうのは、想像つくし、実際にまあ、そのアフターバーナーは関係ないんだけど、多分ね、ロジックプロ10の、デモで、1000トラック、1000個の音源が、同時になってもへこたれないっていうね、もうなんか、とんでもないのを披露してましたけど、そのアフターバーナーに、それが加わったら、もう、すごいなって思うじゃないですか。それも確かにね、すごいんですよ。それはすごいよ。だけど、僕が、じゃあそろそろネガティブな話にちょっと移っていくけど、まず、アフターバーナーはすごいなって思ったし、すごい興味惹かれるんだけど、ただ、今のところ、プロレスローにしか使えないらしいということが、後日のニュースで分かってきました。はい。だから、そのアフターバーナーに対応する、まあ、アビットとかも、あとは、ブラックマジックも、対応するって表明してるらしいんだけど、あくまでも、プロレスロー。プロレスローにしか使えないっぽい。うん。プロレスローなんて、そんなニッチなの、普及するかもわかんないの、ねえ、だけ使われてましても、みたいな。ねえ、だから、そもそもいらなくないかなって思っちゃうんですよ。うん。一応ね、その、FPGA、さっき話した、まあ、アフターバーナーね。アフターバーナーっていうのは、そのさっき話した、まあ、構成を、リアルタイムで変えられるみたいな。だから、後からアップデートで機能を変えられるらしいんですよ。そういう意味では、ソフトウェアアップデートで、 ダヴィンチリゾルブのね、ブラックマジックローとかに対応することは十分考えられると思ってるんです、僕は勝手に。だから今のところはアフターバーナーってがっかりだなって思ったけど、その FPGA ってところにね、もしかしたら何かしらすごいこう仕組みというか、何か持ってる、まだ隠してるんじゃないかなとかね、思いたいってことですよ。うん。で、あとは、CPU。がっかりしたポイントで言うとね、CPU ね。はい。僕はここ2、3回ぐらいにわたってちょっと触れてきたかもしれないんですが、CPU のプロセスルールというね、何回かわたって言ってきました。はい。カスケードレイクは14ナノメートルプラスプラスなのかなっていうね、プロセスルールで作られておりまして、10ナノメートルではありませんということがね、僕はまずもう不満です。はい。10ナノメートルと14ナノメートルプラスプラスっていうのはね、まあ、えらい、どえらい違いらしくて、本当にもう、消費電力はバカみたいに下がるわ。性能はガッツリ上がるわね。もういいことずくめな10ナノメートルが、カスケードレイクの次に来るんですよ。アイスレイクってやつで。だからもう秋頃に発売でしたっけ？新型 Mac Pro は。発売されるでしょ？でも、それから、数ヶ月、3、4ヶ月ぐらいかもしれない。かもしれない。半年じゃないと思うんですけど。したら、それよりも、はるかにいいのが出るんですよ。CPU に限って言えば。はい。そこがね、まあ、インテルは17メートル実現できなかったインテルがは悪いんだけど、タイミングが悪すぎたと。はい。まあ、性能云々よりもやっぱ消費電力ですよね。とか熱とか。やっぱりそういうのはサーバーマシンというか安定性とか考えたら、やっぱ絶対無視できないポイントなんで、ある程度の性能をね、担保しつつ、個人的にはやっぱり冷却性、まあ消費電力とか熱とかには、ちょっとね、きちんと進化してほしかったなと思います。はい。で、消費電力が 210W でしたっけ？なんかもうとんでもないバグモンみたいになってますけど。うん、で、不満もう一つ。GPU。CPU、GPU、ね、アフターバーナー、全部で、全部にあるんだろうって話なんだけど、GPU はね、ラデオンプロ2ベガ、デュオ。ね。これはいいんだけど、でも、ベガかと。はい。AMD さんが、インテルが頑張って、10ナノメートル行こうとしてるのにいけないっていう中で、7ナノメートルっていう驚異的なね、微細化、プロセスルールを、発表して採用、まあ、できてるんだけど、うん、それを採用してる割には、そのベガの、消費電力と、あと、性能が、もう、いまいちよろしくないっていうのは、登場した当時から、もう1年ぐらい前ですか、もうずっと言われてることですね。とにかく、全然めっちゃ電気食いだし、めっちゃ熱いし、本当にこれ7ナノメートルなのかよ、みたいな、そういう状態が、だってのはね、気にして、まあ、その GPU の性能を気にしてる僕としてはね、結構ウォッチしたんですよ。だからこの、ね、まあ、微細化、プロセスルールの変更じゃなくても、やっぱりその、アーキテクチャのね、変更か何かで、やっぱりこの、ある程度改良してくれる、改善してくれるってことを本当に願ってたんだけど、結局それも間に合わないで、爆熱の、デュオ、ラデオンプロデュオラデオンプロ2デュオか。いや、ラデオンプロ2ベガデュオか。うん。あれは、1枚のボードあたりで、どうやら500ワットの電源を積んでるっていうね。まあ、それぐらいの電気を食うってことなんだけど、とにかく化け物が、性能じゃなくて、まあ、電気食いと熱がね、とにかく化け物がね、生まれたっていうね。もうタイミング悪いのにタイミング悪いのが重なったっていうのがね、本当にね、悲しい。 だから僕はね、あんま、いや、欲しいんですよ。絶対いいマシンがあるのは間違いないんだけど、それがあるから、すごくこう、冷静なんですよね。なんか、別にいいかなって感じかな。正直な話。真面目な話で言うと、もうあの MacBook Pro、この前ちょっと文句、ちょっとそれらしいね、ちょっと記事書いたけど、MacBook Pro でお茶濁して、1年半、2年ぐらい頑張ってみようかなって、ちょっと本気で思ってます。今の Apple は来年の今頃になってまたね、次の Mac Pro の新型で出すってことはしないと思うんですよ。だから、2年ちょいが待つことになるかもしれないけど、今はそんな気分ですよ。まあメモリ、まあ僕だったらね、最後に、僕あの自分だったら今回の Mac Pro はどういう構成にするかってやつをちょっと言うと、僕だったら CPU は、もちろん MAX です。GPU も MAX です。メモリは、ね、ちょっと自分で計算したんだけど、現実的なところで384GB、はい、ストレージは 2TB で、これでだいたい200万以内に収まる、200万から300万の間ぐらい、買えないんだけど、これがあれば納得して、6年は使えるなと思いました。いやー、本当にもう今回のはデザインは良くないとは思ったけど、デザインはまだいい、デザインはまだいい、問題は他にあったっていうね。まあそんな感じでちょっとね、今回あんまり Mac Pro ねに喜んでた方は聞いたらちょっとね気分を害してしまうかもしれないけど、僕的にはってね、ちょっと話し合ったんでちょっとねご勘弁いただきたいなと思います。今ね、アフィニティユーザーグループジャパンっていう YouTube の、グループがあるんですよ。アフィニティデザイナー、アフィニティフォト、アフィニティパブリッシャーっていうね、その Adobe の代替アプリって言われてるやつの、ユーザーグループ。それ僕が運営してるんだけど、あれもね、なんかね、自分でも意外だと思うぐらい頑張ってて、ちょっちょ更新してるし、結構情報とかも調べて、自分自身でこう、小技の紹介だとか、そういったものをね、動画だったりとか、まあ、文章だったりとかで、いろいろこう発信してるんですよ。まあ、なんだろうね、まあ、本当に今日配信した、その、アフィニティフォト忍者とかもそうなんだけど、意外に自分はね、やっぱね、自分でやることに対してはね、頑張れるんだなって、つくづく思ったんですね。頑張ってますよ。まあそういうこともあってね、ちょっとこの番組を配信している今日、ちょっととある方からね、ものすごい提案をいただきましてですね、それがもし実現したらかなり面白いことになるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそれはもし動き出したらこの番組内でもちょっと告知というか発表を報告をさせてもらえればなと思います。いや本当ね、のはなんだろうな、いろいろこう動いてるといろいろ物事っていうのはそこにこうかき回しているスプーンにまとわりついてくるような液体みたいな、そういう感じでなんかこう動き出すと周りも少しずつ動いてくれるのかななんてちょっと思ったりもしないでもないですね。何が言いたいか分かんない。とりあえず頑張って動かなきゃいけないってことですよ。なんか言いたいことあった気がするんで忘れたな。はい、まあ、あ、そうだ。今月のアンケート、よろしくお願いしますね。今欲しいのは、Mac か iPhone かってやつですよ。アンケートね、これポイントもらえるんで、これぜひ番組の、この動画とか、ポッドキャストの説明の方に、そのアンケート書いてるんで、それを見て、ぜひね、コメントとしてください。はい。番組で読ませていただいたら、ポイントが入ります。ということでお届けしたのは大峰でした。それではまた皆さん、次回お会いしましょう。さよなら。